本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは、マルコによる福音書、マルコによる福音書の第15章の16節から47節です。マルコによる福音書、新約聖書のマルコによる福音書の第15章の16節から最後までです。ちょっと長いんですけれども、今日はイエスの十字架にかかられたところであります。教会の聖書を借りていらっしゃる方は、後ろの方、聖書は4分の1くらいのところで後ろの方になる、新約聖書が始まるんですが、その後ろの方の79ページです。マルコによる福音書の第15章の16節から最後までです。お読みいたします。マルコに、新約聖書マルコによる福音書の第15章16節から。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸のうちに連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼をし始めた。また足の棒でその頭を叩き、椿をかけ、ひざまずいて拝んだりした。こうしてイエスを長老した挙句、紫の衣を剥ぎ取り、元の上着を着せた。それから彼らはイエスを十字架につけるために引き出した。そこへアレキシャンデルとルポスとの父シモンというクレネ人が郊外から来て通りかかったので、人々はイエスの十字架を無理に負わせた。そしてイエスをゴルゴタ、その意味はサレコーベというところに連れて行った。そしてイエスにもつ薬を混ぜたブドウ酒を差し出したが、お受けにならなかった。それからイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて、誰が何を取るかを定めた上、イエスの着物を分けた。イエスを十字架につけたのは朝の9時頃であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と記してあった。またイエスと共に二人の強盗を、一人は右に、一人を左に十字架につけた。こうして彼は罪人のたちの一人に数えられたと書いてある言葉が成就したのである。そこを通りかかった者たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。ああ、神殿を打ち壊して3日のうちに建てる者よ。十字架から降りてきて自分を救え。祭司長たちも同じように律法学者たちと一緒になって、変わる変わる長老していった。他人を救ったが、自分自身を救うことができない。イスラエルの王キリスト、今十字架から降りてみるがよい。それを見たら信じよう。また、一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の12時になると、全地は暗くなって、3時に及んだ。そして3時にイエスは大声で、エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニと叫ばれた。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。すると、そばに立っていたある人々がこれを聞いていった。空、エリアを呼んでいる。一人の人が走っていき、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとしていった。待て、エリアが彼を降ろしに来るかどうか見ていよう。イエスは声高く叫んで、ついに息を引き取られた。その時、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスに向かって立っていた百卒長は、このようにして息を引き取られたのを見ていった。誠にこの人は神の子であった。また遠くでの方でから見ている女たちもいた。その中には、マグダラのマリア、小ヤコブとヨセフの母マリア、またサロメがいた。彼らはイエスがガリラヤにおられたとき、その後に従って仕えた女たちであった。なおその他、イエスと共にエルサレムに登ってきた多くの女たちもいた。さて、すでに夕方になっていたが、その日は準備の日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤのヨセフが大胆にもピラトのところへ行き、 イエスの体の引き取り方を願った。彼らは地位の高い議員であって、彼自身神の国を待ち望んでいる人であった。ピラトはイエスがもはや死んでしまったのかと不審に思い、百卒長を呼んでもう死んだのかと尋ねた。そして百卒長から確かめた上、死体をヨセフに渡した。そこでヨセフは天布を買い求め、イエスを取り下ろしてその天布に包み、岩を掘って作った墓に納め、墓の入り口に石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスが納められた場所を見届けた。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所から救いとは何かという題でメッセージをさせていただきたいと思います。皆さん、私たちにとって理解されない、分かってもらえないということほど辛いことはありません。本当に分かってもらえない。それは悲しいことであり、辛いことであります。中学生の頃なんかはですね、中学生、高校生くらいの時はですね、本当に、先生も表面的なところしか見てくれない、親もですね、勉強しなさいという、けれども、本当に私の心の叫びを聞いてくれるだろうか、私の本当の気持ちを分かってくれるだろうかというと、分かってくれようとして、いや、もうね、親の愛を疑ったりはしないんですけれども、なんで分かってくれないのかなということをよく感じたものであります。分かってもらえない。大人になっても、どうして分かってくれないのかなって思うような経験も時々しますね。夫婦の中でも分かってもらえたらいいのになと思いながらすれ違う悲しさも経験することがあります。本当に理解されないってことは、辛いことであり、悲しいことであります。マルコによる福音書。これを読んでいますとですね、イエス様ご自身がいかに分かってもらえない歩みをしてこられたことかってことを思わされるんですね。皆さん、2週間、10日くらい前、私が個人一人でですね、リトリートをさせていただいて山の中で祈る時をもらった時にですね、聖書を読みました。何箇所か聖書を読んだんですけど、そのうちの一箇所は、このマルコによる福音書でした。マルコによる福音書の最初から最後まで、ざーっと読みました。読んでる中でですね、本当に最初から最後まで、一本の筋のように、イエス様は人々になんて分かってもらえなかったんだろう。なんて分かってもらえなかったんだろうか。その、人々がイエス様と分からない、その姿が一本の線のように貫かれているのを感じました。イエス様のことをチヤホヤするんです。うわぁすごい！イエス様の奇跡を見て人々は感動するんです。イエス様すごい！イエス様王様になってください！イエス様こっちにも来てください！こっちにも来てください！いろいろ声かけられるんです。でも、イエス様の気持ち、イエス様の心は誰もわかりませんでした。家族もわかりませんでした。家族もイエスのしていることを全然理解できませんでした。でも、それだけではなくて一番辛かっただろうなと思うのでは、イエス様についてきた弟子たちも、イエスのことがわからなかった。イエス様は、本当に、最初の頃ね、イエス様のこの伝道生涯の最初の頃に、奇跡を行うと本当に人々がそれに注目しました。たくさんの人々がイエス様のもとに集まってきました。すごいすごい、もっとやって、そういうふうに言う人々もいました。でも、イエス様はその生涯の本当に大切な部分の中で、その生涯のこの後半って言ったらいいんでしょうかね、その伝道しながら歩んでいる生涯の後半で、特に奇跡よりも、自分が何のために来たのか、そのことを人々に、弟子たちに話すようになっていきました。そして、特にその弟子たちが、イエス様に夢をかけていました。イエス様に従っていました。イエス様、あなたは私たちのヒーローだ。私たちの夢を叶えてくださる人だ。期待していました。その期待ゆえか、 イエス様が私は十字架にかかるんだよ、私は苦しむんだよ、そのことを全然わからなかった。イエス様は本当に孤独でした。イエス様は自分の思いを分かってくれる人はいませんでした。マルコによる福音書を最初から最後までいっぺんに、皆さんもチャンスがあったらぜひ読んでいただきたいと思うんですが、いっぺんにざーっと読むとですね、それが本当にクリアに見えてきます。ああ、本当に人々分からなかったんだな。イエス様と人々は全然違ったんだな。イエス様は人気があるように見えたかもしれない。弟子たちは一生懸命だったから、本当にイエス様の周りには人々がいるとは思ってたかもしれない。でも、本当のところ、イエス様の気持ちを本当の意味で分かる人々はいなかったのであります。そして、最後の時、とうとう弟子たちもイエスを捨てて逃げていってしまいました。この十字架において、人々とイエス様とのこの違いって言ったらいいんでしょうかね。全然イエス様と分かってない、イエス様と分かってない人々の姿と、この十字架に向かってまっすぐ歩んでいくイエス様とのこの違いが一番、なんていう、鮮明に現れています。兵隊たちはイエスの頭に茨の冠をかぶせたと書いてあります。15章の17節くらいですか。兵隊たちはですね、イエスの頭に冠をかぶせました。そして、何で作った冠かというと、長い長い針で作った冠をかぶせました。そして、ユダヤ人の王万歳と敬礼をしました。馬鹿にしました。どこまで人を馬鹿にできるんだろうか、くらい馬鹿にしました。足の棒を持たせて、そしてその棒で頭をポコポコポコポコ叩きました。椿をかけました。人間にとって椿をかけられるほどの侮辱はあるでしょうか。ペッ、唾をかけられ、そして、王様万歳、王様万歳と、ふざけました。そして、イエスを十字架につけました。イエスをゴルゴダの丘まで連れて行って十字架につけたのでありますけれども、その時にはもう十字架が持てないくらい、自分で運べないくらい、ボロボロになって弱っていました。そのイエスを十字架につけて、その十字架、イエスが全てを与えて十字架にかかっているその下では、人々は、くじを引いて、兵隊たちがくじを引いて、誰がこの着物をもらえるか、そういうことをやっていました。人々のために、私たちのために全てを与えて十字架にかかっている下で、人々は誰がこれをもらえるか、誰がこれ、俺たちのもの、これをこの、このイエスの服は誰のものになるか、それでくじを引けたというのであります。そしてイエスの上にはイスラエルの王と書いてありました。人々は叫びました。自分を救え、十字架から降りてこい、見たら信じよう、そういうふうに口々に叫びました。人々と私たちのために全てを与えて十字架にかかられたイエスと、その十字架の周りにいた人々とは、どれほどそこには深い溝があったか、どれほど大きな溝があったか、どれほど人々はイエスのことを分かっていなかったか、そう思います。でも、このイエスが十字架にかかられた最後の瞬間、一人の人が、本当のことが分かります。39節でありますが、イエスに向かって立っていた百卒長は、このようにして息を引き取られたのを見ていった。誠にこの人は神の子であった。マルコによる福音書の最初からずっと続いている人々の無理解、全然わからない。イエスのこと全然わかってない。人々の姿がずっと最初から流れているんですが、このイエスの十字架、かかっている最中も人々は全然イエスのことわかってない。でも、この最後の瞬間、そのギャップを埋めるようにして、一人の人が告白をするのであります。誠にこの人は神の子であった。イエスを十字架につけたその兵隊の 責任者でありますけれども、このように告白するのであります。ずっと平行線をきたイエスの思いと人々の思い、でもこの最後の瞬間にそのギャップが埋まる、ギャップが取り除かれる、その出来事が起こるのであります。これは何なんでしょうか。イエスによって何が起こったんでしょうか。イエスによって本当に神様と私たちは全然違うんだ。全然違うんだ。もう神様の思いと人間の思い全然違うんだ。でも、このイエスの十字架によってそのギャップが乗り越えられて、ああ、ここに神の子がいる。そこから世界は変わっていきました。世界にもう無理解、全然イエスの思いと人々の思い違う。でも、この瞬間に逆転が起こり、世界にイエス様を信じて歩み始める人々が広がっていきました。その広がりの中に私たちも招き入れられているのであります。ではここで何が起こったのか。今日は二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一が、天と地とのギャップを埋めるイエスということであります。天と地とのギャップを埋めるイエス。人々がイエス様を信頼できない。本当に人々の思いと神様の思いとは違う。これはですね、もうずーっとこれは旧約聖書から流れているテーマでありました。その旧約聖書の箇所をお読みいたしましょう。イザヤ書の55章です。ちょっと今日はスクリーンに準備してないので、この言葉は、ちょっと長い文章ですので、聖書を開いていただきたいと思いましたけれども、イザヤ書の第55章の8節、聖書のですね、一番真ん中くらいにあります、1025ページです。聖書のちょうど真ん中くらいの1025ページ、イザヤ書の55章の8節。お読みいたします。イザヤ書の第55章の8節。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いより高い。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。この前半ですね、前半8節と9節、これはですね、私の思いとあなたの思い全然違う。天と地よりは、天が地よりも高いように、この私の道はあなた方の道よりも高いって、そう言われているわけですね。神様の高さと人間のこの低さ、全然違う。この地と天と地ほどの差がある。どんなにこの地にあるものが天に届こうと思っても、どんなに届こうとも届かない。天と地とは全然違うんだよ。私の思いとあなたの思い違うんだよというふうに神様はおっしゃったのであります。ちょっと今日も図を描きました。はい。神様は天の存在です。人間は地の存在です。天と地とは全然違うんだ。そして、神様がこの世界に表してくださった、この世界に表してくださった、例えば自然界とかですね、例えばこの歴史の出来事であるとか、そういうことを通して、人間はですね、神様ってどんな方だろうって考えるわけであります。大きな滝を見るとですね、ああ、この背後に神様いらっしゃるのかな。大きな岩を見ると、あ、神様この背後に神様いらっしゃるのかな。締め縄を張ったりしてですね、神様のことを覚えるわけですね。でも、それは人間の側から神様に近づこうと思って、神様ってこんな方かな、神様ってこんな方かなって考えたものでありますから、これ宗教と言いますけれども、この神様ってこんな方、人間の側から考えてますから、我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なってる。神様こうおっしゃるから、どんなに私たちが頑張っても、神様に届くことはできない。 道徳もそうでしょう。もうちょっといい生き方ができるはずだ。もっとみんなが幸せになる生き方ができるはずだ。道徳というものがこの世の中には生まれます。私たちの中には良心というものが与えられていて、本当に人が喜ぶ顔、人が本当にみんなが幸せになること、そのためにはどうしたらいいんだろうか、生き方を考えます。私だけではない。私の家族や周りの人やみんなが幸せになるためにはどうしたらいいんだろうか。考える、それが道徳ということだと思います。本当にそれは私たちの精一杯の努力です。私はこの宗教というものがですね、もちろん世の中にはひどい宗教もあります。悪魔的な宗教もあります。でも中にはですね、一生懸命考えた、一生懸命このどうやったらいいんだろうって真面目に考えたようなものもあるでありましょう。それはそれなりに価値があるということもできるかもしれません。でもそれによって神様のもとに届くことはできない。聖書はそのように語るのであります。私の思いとあなた方の思いとは全然違う。天が地よりも高い。全然違うんだって。でも、十節。でも、天と地を結ぶものがある。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。そういう、天から雨が降って地を潤して地に命を与える。それと同じように、このように十一節。我が口から出る言葉も、虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じを振ったことを果たす。神様の言葉がこのように語られて、そしてそこで私、この神様の御業を成すというのでありますけれども、その神様の御言葉が語られる、でもその神様の御言葉の一番中心は何かというと、イエス様であります。次の、イエス様が私たちのために与えられるので、あります。神様の方から私たちの方にイエス様が来られた。神様の方からイエス、人間の方にイエス様が来られた。そして救いの道を開かれた。でも先ほどお話したようにイエス様が来られても本当にあまりにも違うから、人間は奇跡とか見て、うわーすごいって言って、その程度はいい。でも、本当にイエス様がご自分で自分を与えて、そこまで来ると本当によくわからなくなってしまう。でも、そのギャップを埋めるために、イエス様はこの十字架の上で、わからない私たちのために、私たちの罪、それを背負われた。本当に人間が持っているがゆえに神様を知ることができない、その罪をイエス様は背負われた。そしてこの上から来られたイエスによって私たちは救われる。それがイエス様の十字架の救いであります。夢を見たんですね、私は。前もって申し上げておきますが、夢というのは、聖書のメッセージに、変わるものではありません。どんなに、この夢は意味があるはずだという夢を見たとしても、それが聖書のメッセージに変わるわけではありません。ですから、この夢の、こういうことを語ってるんだって、あんまり言わない方がいいんだろうなというふうに思ったりするんですが、でもですね、その夢、私にとっては本当に一つのインパクトがありました。それを分かち合いたいと思うんでありますが、夢を見ました。その夢の中でですね、私の夢の8割方は教会の関係の夢であります。で、集会、もう8割方は集会とかなんかですね。で、8割方ですね、って言うと、みんな同じかと思うかもしれませんが、8割方焦ってる。焦ってる夢ですね。その日も焦ってました。うわー大変だ大変だって焦ってる。確かゲストの先生かなんかがいらっしゃってですね、教会で集まりがある。もう集会の時間が始まろうとして、鍵が見つからない。鍵がどこに行ったか、もう本当これ日常なんですけど、鍵どこに行ったか、財布どこに置いたかな、携帯どこに置いたかな。まあ3点セットでですね、探してるんですけれども、この日も確か鍵でした。鍵を一生懸命探していました。 一生懸命探してました。とうとう集会が始まる時間を過ぎてしまいました。集会が始まる時間に牧師がいない。そんなの許されるんだろうか。思いながらすごい焦ってるわけですね。やばいなと焦ってる。でもですね、そこにですね、それは雨の夜でした。何曜日だったでしょうかね。雨降りましたよね。雨の夜でした。雨の音が聞こえてたんだと思います。大雨で、夢の中は大雨でした。そして、その大雨のによる土砂が流れてきて、道路を埋め尽くしてしまった。その時にですね、本当に私は、本当に夢の中でこう思ったんですね。ああ、鍵が見つからなくて助かったって。もしも鍵が見つかって出かけてたら、私は助からなかった。確かそれはですね、今の牧師館ではなくて5階建てくらいの、建物のその上の方でありまして、土砂が流れてくる中でも守られていました。でもですね、まだまだ水が増えて、土砂が流れてきて、5階か6階か、それが高さなんですが、どうしたらいいんだろうか。そうやって、悩んでいたんですね。確か、妻の方は家の中にいて、私は外にいたんですけれども、中の方が安全なのか、外の方が安全なのか、わからない。中に入った方がいいのか、外にいた方がいいのか。でもですね、その時に、向こうの方からものすごい勢いで土砂が流れてきて、わー、大変だ。中がいいのか、外がいいのか、まだわからない。どっちにしようと思って、だけど中の方がいいかもしれない。中だと思って中に入ったところで目が覚めたんですね。この夢に何かメッセージがあったと私は思ってはないんですが、あったかもしれませんが。でもですね、私は目が覚めた時にですね、ノアの箱舟のことを思い出しました。ここまで登れば大丈夫。そう思った人々がいただろうと思います。ここまで高いところまで登れば大丈夫。そう思った人々がいたと思います。ちょうど、この宗教や道徳のように、ここまで登れば大丈夫。ここまで登ればもう大丈夫、そう思うところまで来たかもしれない。でも、聖書を語っているのは、山の頂まで全部洪水で覆われてしまった。助かる、ただ一つの方法は、ノアが作った箱舟に乗ることで、それだけでした。一生懸命頑張って、高いところまで登って、ここまで行けば大丈夫、ここまで来れば大丈夫。私たちはそう思っているかもしれない。でも、聖書のメッセージは、私たちが自分の力で頑張って、ここまでやれば大丈夫、ここまで立派になれば OK、そう思っているかもしれない。でも、人間の頑張ってなれるのは、そんな立派な存在ではない。本当に罪深い人間。自分の力で助かろうと思っても助かることはできない。だから神様の方から道が開かれた。私たちの罪を背負ってイエス様が十字架にかかってくださった。そのイエスを信じるときに、私たちは許されて神様のものとされるのであります。ただ一つ、助かる方法はイエスの十字架という名の箱舟が、この象徴しているこの救いを信じること、イエス様の十字架という神様への道を信じること、この道を歩んでいくことであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。神様と人との隔ての幕を引き裂くイエスという、ちょっと長い題で申し訳ないんですが、神様と人との隔ての幕を引き裂くイエスということであります。神殿には幕がありました、これもちょっと次の絵を出していただきたいんですが、このですね、神殿はこっちが入り口ですね。こっち側が入り口なんですけど、皆さん ランカスターに行くとですね、幕屋の模型というか、幕屋の実物大ですね。実物大の幕屋のモデルがあります。そこでですね、やはりこういう風になってるんですけれども、こっちが入り口で、こっち側に捧げ物を捧げるようにことになってるんですが、そこからですね、聖城という建物があります。建物の中が聖城ですね。で、その奥に至聖所というところがあります。英語だとサンクチャリとホーリーオブホーリーというふうに言うんでしょうか。聖所と至聖所というふう二つの場所があります。そして普通はですね、聖所まで祭司が入ってお祈りをされることができました。でもそこには分厚い幕があってですね、その奥は契約の箱が置いてあって、そして神様の臨在が溢れていました。そしてその至聖所には、この幕の奥には年に一回だけ、祭司だけがそこに入ってくることができました。神様の前に人間は立つことができない。罪人である人間は神、清い神様の前に立つことができない。だから、その私たちを守るために、私たちを守るためにこの幕が作られていました。そして年に一回だけ大祭司が本当に人々の贖いのために、ヤムキッパの日でありますが、贖いの日に神様の前に大祭司が出てお祈りを捧げて、取りなしのお祈りを捧げることができました。その聖所と至聖所を分けていたこの神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと聖書は語っています。イエス様が大きな声を出す、大きな声で叫んで、37節でありますけれども、37節、イエスは声高く叫んでついに息を引き取られた。その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。皆さん、幕が裂けるとすると、風で裂けるとするとですね、風が吹いて裂けるとすると、幕っていうのは大体下から裂けていくものだと思いますね。でも、私はこの幕屋に行って、模型に行ってですね、見に行って思いました。そんな、風で裂けるような幕じゃない。本当に分厚い。本当にありえない。この裂けるようなことは絶対ありえない。そういう幕であります。でもその幕が、上から下まで、これは神様の側から人間の側ってことですね。神様の側から人間の側に向かって一気に裂けた。これは神様のメッセージであります。もうこれは、この幕はもう必要ない。もうこの幕は不要だ。という神様からのメッセージであります。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたのであります。それは、イエス様が私たちが神様の前に立つことを邪魔している。私たちが神様の前に、神様の前に清い神様に私たちは立てない。それは何のため、何でかって、私たちが罪人だからです。私たちは罪があるからです。私たちは罪を持っているからです。でも、その罪をイエス様は身代わりに負ってくださった。この、34節にイエスが叫んだ言葉、マルコとマタイ、この二つの福音書ではこの言葉だけを記しているんですが、イエス様の十字架の上の言葉、七つの言葉が残されていますが、そのうちマタイとマルコはこの一つだけを残しているんですが、どのような言葉であったかというと、エロイエロイラマサバクタニという言葉でした。それは言語ではエロイエロイラマサバクタニ、これはイエス様の言葉をそのまま文字音をですね、映した。文字通り音だけを映した言葉でありますが、どういう意味かというと、我が神、我が神、どうして私を見捨てになるんですか。私たちが持っている罪がイエス様の上に乗せられて、イエス様が罪の塊となって神様から捨てられてくださった。だから、イエス様は、我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですかと叫ばないではいけなかった。皆さん、先ほど、イエス様孤独だっただろうなと話しました。イエス様なんて孤独だった。人々全然分かってくれなくて。人々全然分からなくて、なんて孤独だっただろうなと思うんです。でもその一方で、イエス様は、 その生涯の言葉を見ると孤独じゃなかったみたいです。なんでか、神様がいらっしゃったから、父なる神様がいらっしゃったから、父なる神様がいつも一緒にいて、イエス様を支えてたから、イエス様と共にいらっしゃったから、もう全部分かっていてくださったから、誰か分かってくれなくても神様は分かってくれてる。あの父なる神様が私をこの世に使わした、父なる神様が全部分かってくれてるから大丈夫。イエス様はその確信がありました。だから、イエス様は本当の意味で孤独じゃなかったと思います。でも、この私たちの罪を背負われたこの十字架の上で、イエス様は文字通り捨てられてしまったんです。皆さん、神様に捨てられたかなって思うときないですか？勘違いですよ。言っときますが。皆さん、神様私のことを捨てちゃったのか見捨てたのかなって。私があんまり私が悪い、神様にちゃんと従わないから、神様私を捨てちゃったのかなって思うことがあるかも。それは勘違いですよ。神様あなたのことを捨てない。神様あなたのことを捨てない。決してあなたを捨てない。あなたを捨てて小人はしない。私は誰があなたを捨ててもあなたを捨てることはない。あなたから離れないとおっしゃった。だから私たちがどんなに孤独を感じても神様も私を見捨てたんだと思ったとしてもそれはただの勘違いです。100%。でも、イエス様はここで本当に私たちのために罪の塊となって捨てられてくださいました。人々はイエス様に救いを求めていた。イエス様にこの力を求めていた。イエス様にこの奇跡を求めていた。ですから、自分を救え。十字架から降りてこい。見たら信じよう。人々はそう口々に叫びました。それは、イエスを馬鹿にする言葉ですよ。でも、その一方で、本当にイエス様が、ここで十字架から降りてきたら、うおー、すげーって、やっぱり、人々は思ったと思います。でも、イエス様の考えは違いました。私たちの考えは、神様なんだからこうすればいいじゃないか。神様なんだからこういうふうに力を表せばいいじゃないか。神様なんだから、こうすれば信じるのに。私たちはそのように求めます。でも、それを神様に押し付けることこそが、私たちの罪の一番深いところです。神様をも振り回し、神様に従うんじゃなくて、自分が神様になって、神様に私の願い通りに思う通りにやってもらう、それを求めることこそ、一番私たちの罪の深いところにあるものであります。でも、イエス様は私たちとは全然考え方が違いました。ご自分を与えることによって、ご自分を私たちのために与えることによって、罪を全部背負うことによって、救いの道を開いて、私たちの罪を背負って、その罪を帳消しにして、私たちが神の前に立つことができるようにしてくださったのであります。それがイエス様の方法でした。それが神様の方法でした。皆さん、私たちは、この先ほどのね、この前の方の絵にあるように、本当に、この自分の努力で頑張る方が分かりやすい。どんな甘いじゃない。上から神様助けてくれるなんて。なんか棚からボタムチですか？虫が良すぎる。もうもっとやっぱり人間の頑張り、努力、こっちの方を認めることはいいんじゃないって思う。それが人間の考え方かもしれない。でも、神様は、本当にこの人間の力で頑張ってどうにかなるものではないことを全部ご存知で、私たちの罪を全部イエス様の上に乗せて、 その罪を帳消しにして私たちを救ってくださいました。私たちのなすべきことは、この箱舟の扉が開いているうちに箱舟に乗ることです。あのノアの箱舟の箇所を見るならば、ノアの箱舟の箱舟の中にたくさん動物が入りました。ノアとノアの家族も入りました。その時にノアはドアを閉めたって書いてないですよ。ノアが自分で考えてドアを閉めたって書いてないです。ドアは開いてたんです。でも開いてるうちに入らなかった人々がほとんどでした。そしてある日、とうとう扉が閉まる日が来ました。私たちは扉が開いているうちにその箱舟に乗ること、それが一つ必要なことです。もう一つは、同じことを違う言い方して、もう一つじゃなくてまた言い方を変えるならば、あなたの目の前に差し出されているこのイエスによる救いというプレゼントを手を伸ばして受け取ることです。それはもうあなたのものになるんです。手を伸ばして受け取りさえすれば、私たちが一生懸命トレーニングをして、この力をつけてもっと真面目にやって、そしたらあなたのものになりますよ、じゃないんです。こんだけ払えばあなたのものになりますよ、じゃないんです。こんだけ頑張ればあなたのものになりますよ、じゃないんです。こんだけ祈れば、こんだけ聖書を読めば、こんだけ頑張ればあなたのものになりますよ、じゃないんです。ただ手を差し出して、手を伸ばして、ありがとうございます、そんな私のために十字架にかかってくださってありがとうございます、ありがとうございます、そのように手を伸ばして受け取るだけなのであります。それだけでそのイエス様の救いは私たちのものになるんです。どうでしょうか。本当に皆さん、もう私はそのプレゼントもらった、もう許された、もうイエス様の十字架によって私は許された、本当に感謝してください。もう一度イエス様の恵みに感謝してください。もしも皆さんの中で、あ、まだ私は受け取ってないな、どうしよう、もしも今日あなたがそれ手を伸ばして、私受け取りますと言うならば、その神様の力がイエス様を通してあなたのうちに注がれて、神様と共に歩むことができる。私も先週お話をしている中で、本当に、ああ、私たちは頑張って頑張って頑張って、もうちょっといい人間にならなきゃって私たちは思ってるんだなってやっぱり思いました。もうちょっといい人間にならなきゃ、もっと頑張らなきゃ、そしたら神様喜んでくれる。でもそうじゃなくて、神様の方はもうプレゼント準備してくださってる。それをありがとうございます。その時にさらに神様に従っていく力も与えられていく、人を愛する力も与えられていく、その御業を経験させていただこうじゃありませんか。お祈りをいたします。しばらくの間、神様の前にお祈りの時を持ちたいと思います。本当に、神様、私はあなたの力をいただきたい。私は神様と共に歩んでいきたい。そう生まれたならば、そのことを本当に言葉にして、口に出しても結構です。心の中でも結構です。本当に、私はあなたと共に歩んでいく、あなたの力をいただくんだ、あなたのプレゼントを受け取って歩んでいくんだ、イエス様、私のために十字架に買ってくださってありがとうございます。もしもそのように思われた方がいたら、本当にそのことを祈ってください。私はその恵みをいつの間にか忘れていた、本当にただでもらうこの恵みを忘れていた、いや、もっと頑張らなきゃ頑張らなきゃって、そういう気持ちにとらわれていた、そういう方がいらっしゃるならば、悔い改めて本当にイエス様の恵みに信頼しようじゃありませんか。ああ、私、本当にこの十字架の下から、自分を救え、十字架を降りてこい、神様に、イエス様にいろいろ要求してた。それはまさに私の姿だ。私の罪を許してください。そう思われた方は、そのように祈りしてください。本当、しばらくの間、神様の前に、それぞれのお祈りをお下げする時を持ちましょう。お祈りいたしましょう。
私たちが自分の力で高いところ高いところを目指したとしても、あのノアの箱舟の時のこの高い山のようなものであります。本当に私たちに必要なのは箱舟に乗ることじゃないでしょうか。お祈りの途中ですが、皆さんの中で私はまだそのイエス様の救いを自分のものにしてない、私は今まで本当に分かってなかった、自分で頑張ってやらなきゃと思ってた、でも私はこのイエス様の十字架によって許される、救われる、神との道ができる、それを神様からのプレゼントとして受け取りたい。もしも皆さんの中にそういう方がいらっしゃいましたら、手を挙げて教えてください。あなたのためにとっていただきたいと思います。そういう方がいらっしゃいますか。手を挙げて、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。愛する天のお父様、本当に今手を挙げて、私は本当にあなたの救いを受け取りたい、このイエス様の十字架を信じて、イエス様という神様とつながる道を歩んでいこう、そのように意思を表されたお一人お一人のその思いをあなたはご存知です。そのあなたの約束通り、あなたの御業を成してください。あなたの命を満たしてください。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと。本当にその手を挙げられたお一人お一人の神様、祈りに応え、約束通りその歩みを祝福し、そしてあなたもあなたの家族も救われますの御言葉通り、あなたの祝福がその一人お一人を通して家族に、友人に、周りの人々に流れていく、そのような歩みをさせてくださいますようにお願いをいたします。来よ、心配するな、あなたの罪は許されだ。アメン。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。ご一緒に主の祈りをお祈りいたしましょう。